おはようございます。先ほど長岡さんのご主人のことをご報告しようと思っておりました。金曜日6日の日に手術を受けられまして、その日の8時ぐらいでしょうかね、1時から手術をして8時ぐらいに手術が終わられて、で次の日、土曜日の昨日の朝ですね、ちょっとまあご本人にはお会いできないかなと思って、それでもちょっと行ってみようかと思って行ったらですね、どなたもいらっしゃらないで集中治療室におられたんですけど、看護師さんにちょっとお話してもいいですかって言ったら、いいですよって言うんで、もう意識もあってですね、痛みはあるけれども、手術も成功して大丈夫だということで、ありました。皆さんに祈っていただいて、感謝しておりますというふうに言っておられました。とりあえずの、病巣というんでしょうかね、はどれだけ取りましたというふうにお医者さんも言っておられましたが、まだまだこれから予断を許さない状態のようですので、これからも続けて祈っていただきたいと思います。それではまず聖書を読みしたいと思いますが、イザヤ書、先ほどもちょっと読んでいただきましたけれども、イザヤ書の1章18節から20節をお読みしたいと思います。旧約聖書イザヤ書の20章18節から、ごめんなさい、1章の18節から20節までです。さあ来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。しかしもし拒み背くなら、あなた方は剣に飲まれると主の御口が語られた。先週といいますか、ここ 2,3 週間若者のですね、刃物による殺傷事件というのが連続して起こりまして、広島でもあってですね、大変驚いております。なんかテレビでそういうシーンがあったとかなかったとかっていうことも言われてますけれども、先生がそれで命を落とされた方がいらっしゃったりしてですね、そういうことだけじゃなくて、一体その最近の学校はどうなってるんだろうかななんて皆さん思われたんじゃないかと思いますが、そうかと思うと、正規と言われた大蔵省に検察官が土足で上がり込んでしょっぴいていくというのはですね、まるで時代劇の捕り物のようなことも起こったりして、収賄で、捕まったりしてですね、何かもう、信じられないようなことが次々に起こっているわけでありますけれども、特にこの中学生の問題はいろいろとマスコミでも取り上げられておりまして、なんかこの切れるとかですね、それに腹が立つと見境がなくなって突然信じられるような行動を取るというようなことが最近の若者に多いというのは言っております。で、別にそれは最近の若者じゃなくても、昔からその切れたら喧嘩はしてたんですけど、刃物は出さなかったなっていうくらいのことなんですけども、で、一体それは誰が悪いのかね、親の教育がなってないとか学校が悪いのとかなんとか、いろいろそういうことをが言われておりますけれども、ある番組でお母さんたちが10人ぐらい出てこられて、他にもあったかもしれませんけれども、 中学生の子供を持つお母さんたちが、出てこられて、どうですか、お子さんのこと叱れますかとかですね、どんなことしてるかご存知ですかとかっていうような質問をしてました。お母さんがもう叱るのはとても怖いって言ってましたね。だから、あ、機嫌を見ながら、機嫌の良さそうな時に、なんかちょっとこう楽しそうなことをさせて、機嫌が良さそうな時にチラチラといろいろ意見を言ったりするんだとか結構言っておられましたけども、そんなこともできないという人もおられましたですね。まあ恐れてるっていうんでしょうかね。まあじゃあ学校の方はどうかというと、学校の先生も以前体罰が非常に問題になってですね、でちょっとなんか、まあ、手が当たったとかっていうぐらいのことでも新聞沙汰になったりしてですね、だから先生も非常に子どもに接する接し方に悩んでるって言ってましたね。だからまあ前にもちょっと言いましたけども、先生の登校拒否が全国に千何百人もいたりしてですね、だ先生も子どもに接する接し方がわからない。でこれは現役の先生が言ってましたけども、授業をしてる先生は授業してるんだけども、そうでない人は何をしてるかというと、職員室でお茶でも飲んでるかなと思うと校内の見回りをするっていうんですよね。どっかで何か悪いことしてないかどうか、しかも2人1組じゃないと危険だからですよね。でここは学校なのか刑務所なのかわからないんじゃないかなっていうのは、でそんな話でしたね。まあ、僕らの頃にも危険なことはあったんですけども、危険なこともやってましたが、部室でボクシングやったりなんかしてですね、鼻血垂らしながら授業出たなんてこともありましたけども、でもまあここまでっていうことはなかったですね。でも非常にまあ危険な状態にあるなということは思いますね。まあ、ナイフで刺す刺さないということよりも、その子どもたちの心がコントロールできないというか、で、無秩序になっている、混沌としてきているんじゃないかなということを感じます。で、まあ、学校に行けない子も大変増えておりますしね。今から特に小さいお子さんの終わりのご両親やおじいちゃんおばあちゃんは、自分の子どもや孫がどういうふうに今からなっていくのかなということは不安だと思います。まあ、私もそのうちの一人ですけれども、この間も受験させる親御さんがですね、受験をさせる、なぜ受験をさせるかというと、何を基準に学校を選ぶかというと、危なくないところに行かせたいですよね。あそこの学校はなんか悪い噂があるからとか、ここだと少し安全そうだからとかですね、そんなことで学校を選んだりしているという話も聞きました。でただそれと本当に何て言うんでしょうかね、時を同じくして収賄で捕まったりなんかしたっていう事件が起こったのは、何か強烈な皮肉のような気がしますね、社会のね。だから彼らの親ぐらいの人たちがああいうことで捕まったりして、誰も怒れないですよね。子供を叱ったとしてもですね、親もどうなってるんだ、社会はどうなってるんだね、政治家が捕まったりあんなことでなったりしてですね、とにかくその一体誰が、あるいは何を基準にしてその正義を判断したらいいのか、誰が怒るのか、何を絶対的な基準にしていけばいいのかということを社会が分からなくなっているというような感じがします。でもこれは社会が分からなくなってきているというよりも、むしろ日本の特徴だと思いますね。日本的な、まさに日本的なものじゃないかと思います。丸山正夫という人が以前30年代ですが、無限法要性という言葉を使って日本の文化を説明しましたね。無限法要、何でもとにかく日本人というのは受け入れてしまう、受け入れるというか、 取り込むというんでしょうかね。例えばその食べ物のことにしても、日本ほど世界中のものを食べている国民はない、朝は、ご飯と味噌汁、お昼はハンバーグで、夜はカレーを食っていると、間にラーメンを食ったりして、もう食の世界一周を毎日やってるわけですけれども、こういう国のために珍しいですね。外国の人はもうそれが他の国の料理も食べるでしょうけれども、たまにするというぐらいのことだって、でも日本人は本当に何でも喜んで受け入れてしまう。で、宗教的なことももちろんそうですね。何でもとにかく自分のあったものは受け入れてしまう、無限包容する、雑居ビルなんてのがありますけどね、アジア的な感じをしますという言葉ですが、まさに日本的ですね。何でも来いと、何でも受け入れてしまう。でもそれはいいものを受け取るということは積極的に考えればいいことですけれども、またそれは反面から取ればですね、その自分というものがないんですね。自分というものがない。だからいつも良い悪いの判断することなく、受け入れる受け入れないという判断することなく、何でもとにかくこの自分の中に取り込もうとしていく、事なかれ主義というんでしょうかね、ことを荒立てない、何か問題が起こってもそんなにことを荒立てないようにしましょうですね。お互いになあなあで済ませてしまう、日本人が外国行って一番嫌がられるのは謎のスマイルっていうですね、ノーと言いながらニコニコ笑ってるんですね。でノーと大体言わないんですけど、無言でノーという、しかもニコニコ笑って、何も言わないでニコニコ笑ってるから OK かなと思って、条約が大変なことになったって笑い話昔ありましたけれども、今でも似たようなことはあります。そういう無限に何でも受け入れていくという心の広さっていうんでしょうかね、寛容さは、それを日本人は寛容さというんですけれども、それを持っていると。でも何でもその取り込んでいく能力というか力というものは、それは優れているとは言えるかもしれませんけれども、しかし逆に言えばですね、その自分の中に確固たるものがないんですね。自分の中にこれというものがない、基準がない、判断がないっていうんでしょうか、物差しがないっていうんでしょうか、常にどういう形にでも変わっていくんですね。どういう形にでも、あるいはどういう形態にでも、どういう基準にでも変化していってしまう。日本人は怒らないってよく言われますよね。怒らない、怒らない、これだけいろんなことが起こってるのに全然怒らない。外国でよく怒ってる人がインタビューに出てきたりデモやったりしてますけど、日本人は本当に怒りません。怒らない、怒ることはみっともないこと、恥ずかしいことだと言われて怒らないんです。でもこれはですね、こういうこのさまざまなことが今日この日本を形成して今日まで日本は来てるんですけれども、以前まではそれで、例えば戦争の時であればですね、戦争ということで一つになる、あるいは江戸時代であれば首脳交渉があって幕府があってですね、それが絶対的な基準を作り出すというような形で国の傾向を作ってきましたけれども、今はもうそういうものがなくなってしまいましたから、一体何をどういうふうに判断し、どういうふうに拒絶し受け入れていけばいいのかということがわからない。子どもたちはさらにそれが極端な形で出てきますから、人がやっていることは何でもやろうとするし、それがいい悪いかという判断がないので、それがああいう事件になって起こってきてるんじゃないかなというふうにも思います。でもですね、こういう話をするとキリスト教は何でも白黒はっきりつけたがるからですね、嫌だ、野暮だとかって言うんですね。あるいは排他的だって言われます。キリスト教は排他的だ、日本人はその排他的なものは嫌なんだ、何でもいいから信じれるものは信じるし、受け入れるものは受け入れるし、楽しそうなものはやるし、 面白そうなことはやるしですね。キリスト教は白黒はっきりつけてですね、それは罪だ罪じゃないとかなんとかって言って、やるのはそれ寛容じゃないんじゃないか、キリスト教の神様は愛の神様だって言うけれども全然寛容さがないじゃないかって言われますよね。排他的なものは嫌だ。あるいはキリスト教の神様は怒るって書いてあるんですね。聖書の中に神が怒るって書いてある。神様が怒る、神様はこんな感情的な神は嫌だ。白黒はっきりさせたがるためにですね、例えば宗教戦争が起こったり、あるいは十字軍を起こしたり、ナチスドイツが生まれたりしてんじゃないか、そうまでも言われている。確かにその図そうなんですね。キリスト教至上主義というんでしょうか、キリスト教以外のものを排斥したり攻撃したりなくそうとしたりすることがヨーロッパで実際に長い間行われてきました。それは確かにそのキリスト教社会のキリスト教の国の過ちです。犯してきた過ち、白黒をはっきりつけたいというか黒を拒絶してしまう、自分たちを白として白以外のものを拒絶しようとする、その過ちも確かに犯してきました。しかし日本は白黒はっきりつけないで何でも受け入れてきたんです。この狭間で今悩んでるんですよ。でも一つ言えることは、私たちの国は、まあ、私ももちろん日本人ですけれども、この白黒はっきりさせないというこの寛容さは、これはある意味ではというか言い換えれば甘えなんですよね。決して寛容ではないですね。子供がどんなことしてもそれを許したとしたら、それは甘やかしていることになりますね。何をしてもいい、好きなようにやりなさい、ね、人のものを盗んでも人に怪我をさせても親のことを聞かなくても嘘をついても、ああいいよいいよって言った、それは甘やかしていることになります。でもそれを叱った上で許してやれば、それは受け入れることになって、それは寛容になるわけですけれども、しかし私たちの国はまさにその甘えを許してきている、甘えをさせてきている。どんなに悪いことしてもバレなきゃいいじゃないか、ね、散々苦労して勉強して大蔵省の官僚になったんだから、どんなに悪いことしてもそれがバレなきゃいいじゃないか、あるいはそれが利益なんだからね、甘くだったって何が悪いんじゃない、何が悪いか、それが自分たちの利益じゃないかっていうふうに思ってしまう。それはまさに甘えであります。でも日本はそうやってですね、白黒をはっきりつけないでグレーのまま今日まで来たし、もしこのまま行くとしたら、これ大変なことになりますね。60年代にそのさっきありました丸山正夫さんの無限法要性ということは彼は言いましたけれども、彼はこのまま行ったら日本は大変なことになると言って言ったんです。今からまあ40年ぐらい前にね、予言をしてたわけです。このまま無限法要で行ったら日本はもうむちゃくちゃになりますよっていうことを言っているわけですけれども、もうすでにそういう状況になってきていると言わなければなりません。しかしこの白黒をはっきりさせるということはですね、あるいはそれがなぜ日本人が白黒をはっきりさせることができないかというと、黒だという、つまりそれは悪いと言ったときに、その悪いということを裁くことができても許すことができないからなんですね。許す力がないからなんです。聖書は白黒もはっきりつけますけれども、しかしその黒を許すことを教えている。それがこの今日の御言葉のところなんですね。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる、たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。神様はこの聖書の御言葉は今日読まれるということをご存知で、雪を降らせてくださいました。まだ真っ白になりません。このまま降り積もると真っ白になるわけですけれども、これ関係ない話ですけど、イスラエルでも雪が降るんですね。雪のように白くなるって書いてますから、今年ですから、なんか大雪が降ったとかってニュースで言ってましたが、何十年かぶりで降ったと言ってましたけれども、聖書は黒、罪の話は黒で出てくるかなと思ったら、これ赤で出てきてますね。赤は血の色で許しの色かなと思ったら、聖書で珍しいところです。 罪を赤と言っているのは非常に珍しいところですけれども、ここは特にですね、そのイザヤがあるいは神様は人間の罪のエネルギーを強力に印象付けるために赤と言われたんじゃないかなと思うんですね。罪が黒だということになると、ただなんかその暗いとか汚れてるとかっていう感じになりますが、赤なんですね。強烈に主張している色なんです。罪は主張すると、強力だと言ってるような感じであります。火というの色は火色っていうんでしょうかね、英語では確かこれスカーレットと訳されてるんじゃなかったかと思うんですが、あれ紅の方だったかな、クリムゾンだったですかね。とにかく濃い赤ですね。濃い赤って言ったらあれですけれども、はっきりした赤。でもはっきりした赤だっていうんですね。罪は火のように赤い。罪ははっきりして神の前にそれははっきりした色だ。でも私のところに来ればそれを雪のように白くしようと神様はここで言っておられるわけです。ただ白黒はっきりつけようということじゃなくて、黒は黒、赤は赤だけれども、それを白にすることができるというのは、これは聖書の教えなんですね。だから中世ヨーロッパで十字軍をやったり、ナチスドイツが、ナチスドイツってもね、あれちゃんとキリスト教だって言ってたんですよ。ナチスドイツはキリスト教を擁護したんですから。で、あの時代にキリスト教の牧師たちが、ドイツの牧師たちがですね、ナチスドイツのために説教したんですよ。ナチスドイツのためにキリスト教の音楽を作ってですね、でユダヤ人はキリストを殺したと言って、散々囃し立ててユダヤ人を殺させたんです。だから教会も同罪なんです、ナチス同士とね。その時代に立ち上がったのがボンフェハーだったりするんですけれども、だから恥ですよね。大変醜いことをやってるんです。でもあれはただ自分たちを白としてそれ以外の色を排斥したんです。でも聖書はそれを教えてないんです。聖書はみんな黒だと言ってるんです。みんな赤だと言ってるんです。みんな罪人だと言ってる。でもそれは私のところに来なさい、来たれ論じ合おうと神様言われ、私のところに来いと言われ、そして私のところに来て喜んで聞こうとするならば、その罪はその雪のように白くなる、火のように赤くても雪のように白くすることができると神は言っておられるんですね。黒と言いながらも受け入れるところに本当の寛容があるんですよ。黒と言わないで受け入れてるのは、それは甘やかしてるだけなんです。これは日本の社会なんです。黒を黒と言わない、ノーノーと言わない、間違ってることを間違ってると言わない、あなたのやってることは間違ってるとは言えない。言えない、言わない。だからそのまま放っておく。このまま放ってたら大変なことになりますよ。本当にね、恐ろしいことになるんじゃないでしょうかね。学校に今から子供がね上がっていく、うちの子もそうですけれども、どういうことになっていくのかね、心配ですね。学校を選ぶのに安全な学校を選ぶなんてことがはしたくありませんけれども、しかし本当にもしかしたら生かさない方がいいんじゃないかなってね、そういう時代が来るかもしれません。でも黒を黒と言わなければ、灰色のままであれば、まあ大人はですね、大人はというか灰色を受け入れるというか、灰色の中で生きる力があるんですよ。ずるいですからね。大変これは狡猾というか、灰色のままでもなんとかなるじゃないかっていう、それはまさに日本人の大人ってのはそうでしょ、ね。お前まだ大人じゃないなっていうのは何かっていうと、それは白黒はっきり続けたがってる人は大人じゃないっていうんですよ。でもじゃあ本当にそれがそのままいって日本の社会を成熟するんでしょうかね。廃炉のままいって、廃炉を許して成熟するのか、廃炉のままいって子どもたちが本当に安心して成長する社会を作ることができるのか。おそらくそれに対してはみんなノーと言うでしょう。でもじゃあ誰が白黒はっきりつけるのか。誰もつけられないんです。大人もつけられないし、政治家もつけられないし、裁判もつけられないんです。 聖書しかつけるところがない。全ての人が等しく頭を下げるものがなければ、そうでなければ、そういうものでなければ絶対的な基準になり得ないんです。お父さんもお母さんも子供も同じように頭を下げるものでなければ子供のしつけはできませんよね。いいタイミングで何か言う、この間ね、ちょっと恥ずかしい話ですけど、ちょっと小さな嘘を女房につきましてですね、すぐにバレてしまう、僕は別に悪気があって言ってるわけで、本人を傷つけないようにしようかなと思って、ちょっとこう、嘘も方便だなと思って、すぐにバレてしまってですね、僕もバレるように言ったつもりなんですけど、そしたらそれで済むかなと思ったら、その後の一言はきつかったですね。これであなたは自分の子供たちに嘘をつくなとは教えられませんよって言ったんですね。もうドキンときましてね、もうまさにその通りでございまして、この平に謝りましたけれども、もう遅いですね、時すでに遅し。でも私には教える権利はない、嘘をつくなとは。お父ちゃんも同じようなことやってるので、だからもう聖書前に置いてですね、一緒に聖書読もうねっていうしかないんですよ。もうね、聖書にこう書いてあるから、パパも嘘をつかないようにするから、君たちも嘘をつかないように頑張ろうね、一緒に頑張ろうね、神様に怒られないように、天国行ってしかし下抜かれないように、天国行って下抜きませんけれども、でも一緒にひれ伏すものがないとですね、でもなければもうそれでおしまいでしょ。そう言われたらね、子供に何かかんか言ってもね、お父さんもそうじゃないか、お母さんもそうじゃないかって言われたらですね、そうですね、はあ、ごめんなさいってすんじゃん。じゃあ本当に何が正しいのか、何をしていいのか、何をしてはいけないのかっていう基準をどうやってじゃあ作り出すことができますか。できませんよね。そういう意味でこの聖書の基準は大切であります。大切というか、もうこれは絶対に必要なもの。ただ聖書はただ白黒はっきりつけようとしているだけではないということに気がついてもらいたい。神様は罪を憎み怒られますけれども、しかし私のところに来なさい、そうすれば雪のように白くしてあげましょうと言っておられる。どういう方法によってか、それはご自分の御子イエス・キリストに怒りを負わせて、神は怒るんですよね。神は罪を怒る。でもただ怒っているだけではなくて、私たちを等しく愛しておられるので、我々を裁かない、いや罪がありながらもそれを受け入れることができる。そこに本当の寛容があるでしょう。本当の愛があるでしょう。一つ聖書を開く、ここにもう一箇所開きたいと思いますが、マルコによる福音書に、でイエス様はこういうふうに言っておられます。マルコによる福音書の9章の50節という新約の78ページですが、大変難しいことを言っておられるんですけれども、重要な言葉であります。マルコによる福音書の9章の78節、塩は効き目のあるものです。しかしもし塩に塩気がなくなったら、何によって塩気を取り戻せましょう。これは9章の50節ですね。マルコによる福音書、マタイにもあります。あなた方は地の塩ですという。その後何と続いているか、あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい、そして互いに和合して暮らしなさいと書いてある。互いに和合して暮らしなさい。クリスチャンはですね、その罪だ罪じゃないと言って、白黒はっきりつけたがるから、煙たがられるんです、ね、そんなお前社会でそんなこと言ったら通用しないよなんてですね、言われるんですよ。でももし塩に塩気がなくなったら、何によって塩気を取り戻せましょうと言われてるんですから、我々はやっぱり 厳然たる仕置けを持ってなきゃいけません。神の前に正しくないことは正しくないと言わなきゃいけないです。子供たちにも教えなきゃいけない。相手が機嫌が良かろうが機嫌が悪かろうが、そのことでグレようがグレまいが、親にナイフを向けようが向けまいが、そのことは言わなきゃいけない。聖書はこう言ってる。神の前にはこうなんだということははっきり教えなきゃいけない。その後はその人がその子が聞くかどうかの問題ですけれども、ちゃんと教えなきゃいけない。仕置けを持ってなきゃいけない。それは子どもの教育だけじゃないです。我々も一人一人が自分の置かれた環境の中で正しくないことに対しては非常に力のいることで、困難なことですけれども、ノーを言わなきゃいけない。それは神の前に正しくないと私は信じているので、やりたくないと言わなきゃいけない。それが仕置けです。しかし互いに和合して暮らせると書いてあるんですよね。だから難しいんですよね。完全に拒絶してしまって、セパレートして別れてしまえばですね、楽なんです。それこそ修道院に入るとか山にこもるとかすれば楽なんですけれども、でもキリストは互いに和合して暮らせって言われた。確かにイエス様はそうされたんです。仕置けがありました。間違っているものに対しては強力にノーと言われました。批判をされました。怒られました。キリストの怒りは激しかったですね。でも和合して暮らした。なぜならばキリストには寛容があった、愛があった、受け入れる力があった。私たちは塩辛くなって辛くなってですね、ノーを言うことによって自分がセパレートして人を批判することになるんです。でも自分はノーと言うけれども人を批判しない。自分はしないけれどもそれを許す。ダメだと言うけれどもダメなことをやっていてもそれを批判しないということが我々に求められている。クリスチャンに求められている。いや、神がそうされてキリストはそうしなさいと言っておられるんですね。まあこれは大変な命題を与えられておりますが、まあ、ある意味ではこれはクリスチャンが生きていく、この地上で生かされているということの、まあ宿題なんでしょう。そう思います。一生かかって解かなきゃいけない宿題で、もしかしたら死ぬまで答えは出ないかもしれませんけれども、あるいはその場その場でこの宿題に立ち向かわなきゃいけない。ここで私は使用権を持たなきゃいけないけれども、でも神様はここで使用権を出してしまうと和合して暮らせませんが、どうしましょうか。そう祈りながら一歩ずつ歩んでいかなきゃいけないという命題だと思います。でももし使用権が、使用に使用権がなくなったら、使用権のない塩なんてのはないですよね、最初からね。そんなのただの白い粉でね、そんなものは存在しないんですけれども、ただしそんなものは存在しないんですよ。そんなものは存在しないということは、私たちは塩気があるからこそクリスチャンだと言えるんですね。まあ頑張って塩気を出したいなと思いますが、その先日ですね、うちの坊主がおたふく風邪をやりまして、1週間、幼稚園休みました。先々週ですかね、顔がこんなに腫れて、誰かうつった子はいますか、大丈夫ですかね。大人でなんか大変らしいですけども、それで休んでですね、1週間8日ぐらい休んだかな。で火曜日の、今週の火曜日か水曜日に幼稚園に行ったんですね、久しぶりに。で昨日おとといか金曜日の朝にですね、幼稚園に行きたくないって言うんですよ。まあたまに行きたくないとは言うんですよ。まあずる休みしたいというかね。でまあ1週間も休んでたから休み癖がついて行きたくないんだろうなと思って、なだめたりすかしたり、最後は随分引っ張いたりですね、お尻閉じ込めたりして、そんなことしてお前どうすんだ、これからお前学校今から何十年も行くんだぞなんて脅しをかけたりしてですね、ひどいことやりますね、今考えてみると。いけいけ言うて、車に乗せて、連れてたんですね。で車の中でまたボソボソ話してると、やっぱり行きたくないって言うんですよ。で幼稚園の前で僕の膝に座らせてですね、りょうちゃんなんで幼稚園行きたくないのか、もう一回パパに話してくれと、どうして行きたくないの言ったらですね、劇の練習が、あるんですね。 来週の土曜日に発表があるらしいんですけれども、ちょうど彼がその休んでた1週間の間にその劇の練習がこう進んでしまって、で久しぶりに行ったらお友達がみんな上手にやって、で自分はとても恥ずかしい思いをしたわけです。で彼なりのやっぱりプライドがありますからね。で自分ができなかったということで、なんかどうもそので後から先生に聞いたら、当日非常に泣いてですね、練習したくないって、次の日も嫌だって言ったらしいんですよ。でそのことが嫌で行きたくない、じゃあ劇の練習しないんだったら行くって言うから、うん、行くっていう。じゃあ先生に、じゃあ劇の練習僕は やらないから、劇出ないからっていうパパが言って話をしてやろうと言って行ったんですよね。で先生に出てきてもらって、カクカクしかじかで朝から行きたがらなかったんで、ですけれども劇の練習はやりたくないと言っているので、やめさせようかと思うんですがって言ったら、先生がそうですかって言ってですね、まあ、でも亮ちゃんせっかくまねっこ小猿っていうなんか劇の、大切な役だから、みんなで一緒にやるんだし頑張ろうねって、まあ、先生がもう一回励ましてですねしてるわけですよ。で僕もまあいや一人だけやらないってもなおかしいなと思って、じゃあパパがついてってあげようかって言ったんですよね。劇の練習するのにパパが一緒についてってあげようよく、まあ、想像してみたら変な姿ですね。幼稚園児が何十人もやってるわけで大人が一人で一緒について、先生がですねそれ聞いてですねちょっとなんかあ困ったなってな顔して、すぐに「あじゃあ先生が亮ちゃんと一緒に行ってあげるから」とか言ってくれて、その場は収まって、でどうやらその日はですね先生が一緒について教えてくれて、で機嫌よく帰ってきたんですよ。それで帰ってきたら「パパ今日は行かない」って言って「ごめんね」かなんかとか言ってましたけれども、まあ実につまらないことなんですが、私はこの子とこれからずっと幼稚園に行ったり小学校に行ったり中学校に行ったり高校に行ったり学校に行かせるんだけども、自分がついていってはやれないんだなということは痛感しました。もし僕があそこでついていって一から手取り足取りやったらですね、おそらく大学出るまでやらなきゃいけない。なんかあるたんびにですねパパがついてやってあげようか、なんて言ってですね、悪いやつがいるんだ嫌なやつがいるんだ、じゃあパパが行ってやっつけてやろうとですねいうことにおそらくなったやもしれない、あるいはまあやるかもしれませんが、似たようなことは。でもやっぱり最後は本人ですよね。と本人が、問題に立ち向かっていかなきゃいけない。そして間違っていることには間違っているといい、嫌なことにも嫌だといい、しなきゃいけない。でもそういう時にはもう親の力はないですよね。だからやっぱり彼が自分で立ち向かわなきゃいけないんだけれども、しかし幸いなことに聖書が与えられていて、そしてこの聖書の基準にもし立つことができればいかなる問題に対しても立ち向かえるんじゃないかなということは私は確信をしているわけです。すごくね損するかもしれません。そんな聖書だなんだ言わないでね、みんなでそのやってるように同じようにしてればですねいいじゃないかとこう思いますよね。みんながいじめてれば一緒になっていじめてればいいしですね、なんかその場の倫理性というものに社会全体がそうなってるから子供はみんなそうなんですよ。だから縮図ですよね。だからどこが悪いあそこが悪いっていうことじゃないです。学校が悪いわけでもないし親が悪いわけでもない、これ社会の縮図なんですよ。というか人間の縮図ですね。人間がもし神を捨てたらこうなるということですよ。神の前にひざまずくことができて、神の前に正しいということをもし貫くことができれば、確かに行く先で損はするかもしれないけれども、しかし永遠の社会で見たら損はしない。と教えてやるしかないかなと思いますがね。 まあ、それは子供の話のように言いましたけれども、私自身に対する言葉でもあります。神は罪は罪、悪いことは悪い、ノーはノーとはっきりおっしゃいます。罪に怒られるし、しかし決して怒ったままではない、決して罪を裁いただけではありません。罪を知った上で受け入れ愛していてくださる神であります。その神の存在なくしては、それこそまた逆に正しい社会も生まれないんですよ。無理やり聖書の基準を持ってきても、実はそうなんですね。戦後の日本の憲法というか、そういうのは全部キリスト教の国が作ったんです。持ってきた、日本の法律学者は嫌がってるんだから、日本の土壌に合わないなんて嫌がってるんです。そういう人を書いてる人もいますが、確かにこれを無理やりはめ込んでもダメなんです。そこに許す神があって、裁く神と許す神は一つなんです。だから裁く神と許す神は一つなんです。その二つが十字架の上で掲示されたんです。神は裁く神だけども許す神だ。それを知って、それを知った上で神に出会っていただきたいし、またこの国がこの神の前にひれ伏してもらいたいと私は思います。たとえ紅のように赤い罪でも、羊の毛のように、火のように赤い罪でも、雪のように、このまさに空のように真っ白にするという神の恵みを受け取ってもらいたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちの身の回りにいろいろなことが起こるたびに動揺したり、また心乱れたりしておりますが、あなたの目からはどのように映っておりますでしょうか。神、あなたはこの国を、またこの国の人々を怒っておられませんでしょうか。しかし主は、あなたの目は怒りに燃えながらも、しかしそれを包むところの深い愛に覆われていることを信じて感謝いたします。神様、困難な時代に私たちは生きております。どうかあなたからの知恵を与えてください。また信仰に立って塩気をなくさない強い心を与えてください。しかしまた人々と和合して暮らす豊かな愛も与えてください。本当に神様、これは大きな宿題で、一人ではとても抱えられません。どうか私たちの救い主であり、完全な塩気を持ちながらも完全に和合しておられたイエス様が共に歩んでください。私たち一人一人と共に歩んでください。またどうかこれからこの歪んだ社会に出ていかなければならない子どもたちに、あなたが共にいてください。どうか守ってください。本当の基準を身につけて、また本当に喜ばさなければならない、本当にその人の前に立たなければならない神ご自身を見つけることができますように、どうか帰りにてください。また私たちはこの場を離れて罪のように出ようとしております。また私たち自身も罪人でありますが、神様、どうか私たちに与えられた使命を全うさせてください。弱い信仰ですが、神様、あなたのお役に立てますように。救い主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。